am Lala, I am Lala, FM Rice.
Red Man Lights.
皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
2018年9月25日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。さあ今週もですね、 83MHz アイアンドうらら FM をお届けいたしますということなんですけれども、この番組はですね、毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のもの、こちらにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組となっております。さあというわけで、第4週パーソナリティを担当いたしますイガナブなんですけれども、私はですね、ハイグロリーという4人組のボーカルユニット、こちらね、コーラスとかしたりしなかったりするんですけど、で活動しております。そんな自己紹介をした直後にあれですけども、今回がね、実は私ちょっと一回この番組の方を下がろうかなと思っておりまして、まあちょっと後でね、最後、番組の最後の方にちょっと次、僕と交代で入ってくれる子か方か、もうわかんないですけどね、まあ全然わかんないですよ、もう最後まで聞かないとわかんないんですけど、と交代になりますので、ぜひ最後まで、ぜひチェックしてみてくださいというわけなんですけども、じゃあまずは今週のスポットライトを紹介していきましょう。今週のスポットライトのコーナーはチュパカブラ、ユーマですね。 UMA です。はい、皆さん大好きなユーマでございますけれども、このユーマのチュパカブラについて紹介していきたいと思います。そしてですね、番組後半は私イガラムによる楽曲紹介のコーナー、イガラムのレコミュージックというコーナーがございますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトはチュパカブラです。皆さんチュパカブラって知ってますか？なかなかね、日常的にこの発音をすることはないと思いますけども、チュパカブラっていうのはね、何なのかっていうと、主に南米で目撃される吸血の UMA でございます。ユーマでございますね。チュパカブラスという名前でも呼ばれていて、まあ、ゲームのキャラクターにカブラスとかね、いたりするんですけど、モンスターなんちゃなんちゃみたいなね、出てきますけど、それもね、ここから撮ってるんじゃないかっていう噂でございますけどね。はい、そんな話は置いておいて。まあ、この怪物なんていうの、宇宙人なのか何なのかわかんないんですけども、この子はですね、スペイン語で、スーという意味のチュパと、ヤギという意味のカブラから、これが合体して、ヤギの血を吸うもの、チュパカブラと呼ばれるようになったみたいです。で、英語ではこれを直訳して、ゴートサッカーと呼ばれるらしいです。ちょっとかっこいいですね。なんか、ゴートサッカーって、なんかかっこいいな。さあ、しかもその、なんて言うんですか？このゴートサッカー、違う、チュパカブラの方で行かないといけないのか。そのチュパカブラね、そのチュパカブラという風に呼ばれるようになった時、まあ初めて目撃された場所なんですけど、1995年、割と最近なんですね。こちら2月頃に初めてプエルトリコという場所でその姿が目撃されて、チリやメキシコ、アルゼンチンなどの南米各地、さらにはアメリカにまでその目撃例が出てきているという。で、しかもその被害は家畜にとどまらず人間も襲われるようになっていて、まあ、現地としてではですね、ニュース、として扱われておりまして、日本でもちょっと報道されたことがあるみたいなんですけれどもね、そのチュパカブラって言われているものの被害件数としては一応1000件を超えるんじゃないかという話もありまして、まあ、単にヒステリックな人がこう、わあ、やばい、チュパカブラみたいな、どうしようっていう風に言われたっていう例もあるらしいので、まあ、実際どれぐらいの量かはわからないということですね。じゃあ、このチュパカブラちゃん、どんな見た目をしているのかっていう ところなんですけども、まあ結構いろいろ種類はあるんですけども、身長は約1メートルから 1.8 メートル程度になっておりまして、全身が毛に覆われてて、まあ赤い大きな目をしております。で、牙が生えていて背中にトゲ状のものがある。直立することが可能なんですけども、カンガルーみたいに飛び跳ねて5メートルぐらい飛ぶんですって。すんごい飛ぶよね、これね。2から5メートル飛ぶんですってよ。そんなに飛んでたら確かに普通じゃねえなってなりますよね。うん。だって人間ぐらいのサイズのやつが2から5メートル飛ぶわけですからね。しかもこれはジャンプ力を持ってるんじゃなくて、翼を持っていて空を飛んでいるっていう説もあるらしくて、まあ正直ユーマと言われるものなだけありますけれども、ちょっとね、そんなに定かではないらしいです。そして、どういう人たちを襲うのかっていうことなんですけども、さっきゴートサッカーと言いました通りでございます。ヤギをはじめとして、まあ家畜や人間を襲ってその血液を吸うんだそうです。で、血液を吸われた者の首周辺には、2箇所から4箇所の穴が開いてるって情報があるんですけど、この情報いる？別に、うん、何でもいいのにって思いますけど、なんか、ちょっと気持ち悪いですね、これ。なんかね、他の説だと、細長い舌で穴を開けて血を吸い出したっていう、何例もあるらしいです。どっちが本当なんですかね。もう本当に、このユーマっていうものにスポットライト当てて今回話しますけど、基本的に、その定かじゃない情報が多すぎてね、なんとも言えないですね。はい。しかもですね、1990年頃には四足歩行の、なんか犬みたいな描写があったらしいです。そうなんだ。全然知らなかった。でもなんかね、これはね、皮膚病をね、患ったね、コヨーテ？毛が抜けたコヨーケと、コヨーテとね、コヨーケってなんだよ。コヨーテと間違われたっていうのが大体の例らしいです。昔に関してはね。うん。まあ具体的にこういう風にお話ししたんですけど、まあ正体については全くわかりません。うん。しかも最近は映像技術やそのなんていうんですか、ハリボテ能力、うん、作る能力がすごい上がってきていますので、本物が映ってる映像かどうかっていうのが割と判断できないらしいです。はい。で、最近なんて本当に特にね、その映画とかもすごいですから、そういったものでチュパカブラが出てきている以上ね、やはりその正体は未だわからないということなんですけれども、まあ実はですね、こんなチュパカブラにも、まあなんか何個か説があるんですね。うん。何パターンかの説があるんですけども、その説について後半は紹介していきたいなと思います。というわけで今回ね、UMA とか言ったんで、ちょっとダパンプさんのね、USA をね、流そうかなって思ったんだけど、みんな流してるんだよね、これね。なので、原点に帰りましょう。はい、原点に帰って、私はこの曲を流したいと思います。それでは聴いていただきましょう。ダパンプさんで、If です。どうぞ。はい、お聞きいただきましたのはダパンプでイフでした。ありがとうございます。というわけで第4週パーソナリティのイガラムがお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはチュパカブラでございます。さあ、チュパカブラについてちょっと概要を説明させていただいたんですが、続いては先ほども言ったようにいろんな説があると。このね、チュパカブラが一体誰なの何なのっていうねことでございますけども、正直わけわからんからね。そう。だから、ちょっと紐解いていこうかなと思うんですけども、まず、説1。動物説。説。はい。動物説でございますけども。こちらは野犬や狼、コヨテなどを間違えて、うん。間違えてね、チュパカブラなんじゃないかな。あれは、チュパカブラなんじゃないかな。っていう風にね、間違えてしまったという説でございます。はい。まあだから、家畜を食べるのはまあ基本的に肉食動物じゃないですか。こう、ね、めーって言ってる子たちを食べるのはこう、狼とかさ、そういう子たちが食べてしまうわけですから、まあそういうのを間違えて、しかもその間違えたコヨーテは、なんか皮膚病をね、患うと、さっき言ったように、なんか毛が抜け落ちて、なんかちょっと、 奇怪な生物に見えるんですって。だから、ちょっと2000年頃から主流になった四足歩行をするチューパーカブラ。最初に出てきたものとはまた別のものの描写に合致するわけなんですよ。なので、これはコヨーテなんじゃないかという説がございます。しかもね、コヨーテは、ちょっと病気とかで体が弱るとね、野生の動物を襲うことはできなくなるらしいです。だから、家畜を襲っていくんですってね。そうなんだ。なるほどね。動物説というものがございます。続いて、創造説。まあ、これは完全にもう、あれですね。作り物？誰かが考えたものだっていう説ですね。割とでも、僕は、この説があるんじゃないかなって思いますけどね。だって、そんな、わかんない。あ、わかんない。ちょっとまだいいや。創造説。はい。創造説は、ちょっとですね、その動物説にもちょっと似てるんですけども、この野生生物、この襲ってるコヨーテとかが、こう、その、なんて言うんですか、この襲うってことはこういう感じなんじゃないのっていうふうに誇張されたのが、チパカブラなんじゃないかと。だからその背中にトゲがあるとかね、二足歩行するっていうのは、まあ、ちょっと、その95年に公開された映画、スピーシーズ、種の起源っていう映画があるみたいなんですけども。こちらのね、宇宙人の特徴とすごい一致してるんで、その影響じゃないのっていうふうに言われてあります。という創造説でございます。続いて、あ、これかもな。これはやばいな。これはやばいよ。怖い怖い。これはですね、人間説。悪魔崇拝者のカルト集団が儀式のようなものを行い、家畜が殺害されていたという説。これ全然関係ないじゃないの。これどんな説なんですか？詳細はわかりません。はい。そして実験生物兵器説。軍や政府による遺伝子操作実験。これの操作実験を行ったやつが逃げ出したんじゃないかという説でございますけども。やっぱり一番有力はこれじゃないですか？宇宙人説。これね、宇宙人が作った生物、またはその宇宙人そのものじゃないかという説なんですけども。まあ、大きな目があるところはですね、もう宇宙人、有名な宇宙人ですけど、グレイさんですね。歌手じゃないですよ。歌手のグレイさんが、宇宙人だなっていう説はありございませんので、皆様勘違いしないように。ちょっと大きな目があるグレイ。この共通する点が見受けられることから、まあなんか異星人の編集であるという説があるんですけども。まあ、実際ね、そのチュパカブラが目撃された地域では UFO の目撃例も多いということで、まあ、この説が一番有効なんじゃないかと言われております。はい。以上ね、1、2、3、4、4説発表したんですけども、私の意見といたしましてはですね、これは、そうですね、私の意見としましては、宇宙人説が一番、なんか納得いくかなっていう感じというか、であってほしい。割と、宇宙は好きなんですけど、なんか宇宙の話をしてて、朝を迎えたことってありますよね。そんなね、朝を迎えるときにやっぱり宇宙人の存在は欠かせないですし、なんか宇宙人で会ってくれた方がなんか嬉しいですね。実際動物だったとしてもね、まあ私たちみたいなこう夢をこうね追う、そして売るような仕事なわけじゃないですか。そのね、芸能界に侵入していこうと思ってる人たちはね、そういう人たちはもうちょっとそういう、ちょっとね、ドリームチックなことをね、信じて、やっていきな、行きましょう。どうですか？ダメですか？信じていきたいと思います。まあ、そんなこんなでございますけれども、聞いていただきましたじゃない。何を読んでる俺は。全然最初の戻っちゃったじゃないですか。まあ、そんなわけでお送りしました。今週のスポットライトでございました。チパカブラでした。
イガラメのレコミュージック。
はい、こちらのコーナー、アイガラムの独断と偏見で一曲紹介させていただき、その曲の制作の裏話や秘話などに迫る、そんなコーナーになっております。さあ、今回紹介していきます曲はこちらでございます。チパカブラさんのナノレジスタンスというわけでね、はい。そして本日は収録の現場に来てくださっておりますチパカブラの皆さんです。よろしくお願いします。
チパカブラです。
時差が、時差がありますけど、よろしくお願いします。
チパカブラ、イエーイ。
なかなかテンションが高めということでね、前情報がなかったのでちょっとねびっくりしているんですけれども、ちょっと4人の紹介をしていただけますでしょうか。あ、別にあれですよ、アイドルみたいに一人ずつやってもいいですけど、どうしますか。やらない方向ですか。
一人ずつで、
イエス。じゃあ一人ずつやっていきましょう。はいはいはいはい、はい、じゃあそこから、はい、そこから行くんですね。
はい、私エロとお笑い担当、はい、とエロのベースのハルハルです。よろしくお願いします。
お願いします。セクシーに被っちゃいましたけど大丈夫ですか、もう一回なくて。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい。はい、続いて、
最強のギタリストのポイケです。よろしくお願いします。
お願いします。個性が強い。はい、続いて。
メンヘラ担当の DJ コーラスみゆです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、まあ。
はい。なんか思いつきますか？
はい。見た目は少年、中身も少年、ボーカル、なおです。
ただの少年やないかい。
そうですね。完全にただの男の子なんですけど、なかなかちょっと個性が強めでございますが、まあ、今回ちょっと紹介していきたい曲というのが、ナノレジスタンスということなんですけども、この曲について何か、制作の裏話とかありますか？というか、この曲はどういう曲なんでしょうか？はい。譲り合いがすごいですね。
小さな反逆者です。
まんまですね。そのまんまですね。本当にそれだけで大丈夫ですか？
本当は大きく反逆したいんですけど、はいはい、ちょっとビビって小さめにしてみた感じで。
なるほど、そういう気持ちが現れているということですね。なるほどでございますけれども、そのナノレジスタンスという曲をこの後ちょっとね、今 BGM でもかかってると思うんですけれども、を引っ提げてというかね、これをこうなんか買ったりとかは今できるんですか？
今はちょっとライブでしか聞けないので、ライブに足を運んで生で聞いていただけると嬉しいです。
なるほど。そしたらライブ情報とかはどこでチェックすればいいんでしょうか？
チパカブラ の、 あのホームページとツイッターに、はいはい、メインであのライブの情報とかが、まあ、主にチパカ公式ツイッターの方ですね、に、ライブ情報載ってますので、はい、そちらで見ていただけると嬉しいです。
なるほど、ありがとうございます。さあ、そんなわけなんですけども、皆さん全然喋んないですね。どうしましたか？
ちょっと緊張しちゃってるのかな。
緊張しちゃってる。もはや一人がずっと喋っているという状態になっておりますが、大丈夫ですか？なんか言い残したことは？
はい、
はい、間もなくちょっと曲に行かなきゃいけないんですけど、何か言い残したことはございますでしょうか？
そうですね、はい、10月15日ツーマンライブ、はい、渋谷エッグマンでやります。
はい、
力を貸してください。
はい、というわけでですね、ちょっと短い時間ではございましたが、チパカブラの皆さんありがとうございました。それでは曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
チパカブラでナノレジスタンス。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behavedHard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. はい、83MHz アイアンドウララ FM でお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送る先をご案内いたします。はい、こちらですね、アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、 公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。そしてですね、番組の Facebook ページがあるんですけども、放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さあ、そして先ほど紹介した、チュパカブラさんたちのね、情報なんですけれども、ナノレジスタンスの PV が9月1日に公開されているということなので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。そして番組冒頭でご説明しました通り、私はですね、今回こちらでちょっとね、メイン MC を交代するということで、交代する方をちょっと呼んでみたいと思います。カモーン。
はい、
大丈夫ですかこれ。
大丈夫。はい、それでですね、自己紹介をお願いします。
はい、はい、皆様はじめまして、新人声優の森友理世と申します。イガラムさんの後でだいぶ緊張するんですけれども、うん、ラジオとラジコを盛り上げていけるように頑張りますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、そうですね、来月の放送から交代になりますので、うんうん、私はここでね、一回こう身を潜めますのでね。何か、
なんで笑ってるんですか？
一応ね、このね、収録に途中で参加してもらったと思うんですけども、はいはいはい、このね、一個のものについて語っていくっていう。
スポットを当てて。
そうっていう番組なんですけどね。これね、ずっと一人で喋ってるって。すごく寂しい、寂しいですよ。
喋れるかな、私こんな、イガラムさんみたいに。
大丈夫だろう。
すごい、だってそうですよね、うん、ゲストとお話しするわけでもなく、
そう、
一人で。
ただ、パソコンを見て、へぇーって。
そこでイガラムさんも勉強してるじゃないですか。
そうなんだよね。
へぇーって。
これね、結構ね、調べてびっくりすることとかもあるんで、ぜひそれをね、自分が調べたいこととかをね、うんうんうん、こうやってもいいかもしれない。
う
ん
う
ん、
そうですね。は
い、そしたらせっかくなんで、リスナーの皆さんにね、意気込みみたいな
のを、いいですか、
言いましょうか。
あ、そうなんですよ。はい、普段私、はい、ショールームという生配信のアプリで活動しておりまして、うん、そこのリスナーさんに向けてということで、うん、まあ、そうですね、うん、まだ私は養成所に通っている段階なので、うんうん、まだまだ一人前ではないんですけれども、こうやって4週目の MC、うんうん、初挑戦ということで、はい、はい、初めての挑戦になります、はい、どうぞ皆様一緒の時間を過ごして、お勉強も一緒にしつつ楽しんでいただければと思います。私も頑張りますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ポリセットはね、他の局の番組のアシスタントもやってもらったりしてね、はい、
そうなんですよね、
はい、今後ね、期待の新人声優ということで、
プレッシャーがだだ上がり、
ぜひ頑張っていただきたいなと思います、はい、それではですね、来週の放送についてご紹介していきましょう。来週の放送は10月2日の火曜日となっております。担当はこの方です。
はい、湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします、モンチカです。
はい、第1週担当シンガーソングライターのモンチカさんでお送りいたします。それではまた来月この時間でお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。